聖書をお読みいたします。本日は旧約聖書イザヤ書40章1節から11節です。新共同訳聖書の旧約聖書1123ページをお開きください。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。呼びかけよと声は言う。私は言う。何と呼びかけたらよいのかと。憎なる者は皆草に等しい。ながらえてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝える者よ。力を振るって声を上げよ。良い知らせをエルサレムに伝える者よ。声を上げよ。恐れるな。ユダの町々に告げよ。見よ、あなたたちの神。見よ、主なる神。彼は力を帯びて来られ、身腕を持って統治される。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。以上の箇所から良い知らせと題して説教させていただきます。良い知らせは高いところから来ます。我々の腹の中からではありません。我々の心の思いを見るなら、非常に醜いもので溢れています。しかし良い知らせは他の誰でもない主なる神が主体です。だから救いなのだと思います。私たちの教会の立ち位置が神様の御心にかなうなら、神様の御前に共に進みゆくでしょう。これまでも教会が2000年以上福音宣教をしてきましたが、世界中でキリストを取らない、信じない人のなんと多いことかと思うことがあります。しかしそれもそのはず、人間は自分の主眼で物事を判断し、情報を取捨選択しているからです。けれども自分の誤りなき選択のおかげで順風満帆な人生を歩んでいるという人は一人もいないと思います。自分に対して何かしらの破れや滅びを覚える時があるものです。コロナ禍に関係したことで、私はたまたま次の歌の歌詞を見つけました。ちょっと紹介させていただきます。まだ鳴る鐘を鳴らせ、完璧さを求めるな。すべてのものにはひびがある。光はそこから入るのだ。この歌詞はカナダ人のシングソングライターのレナード・コーエンさんという方が書いたものです。これを紹介したのがコロナ禍で貿易に成功した台湾保健省の オードリー・タンさんです。そのひびがあるからこそ光も入り込めるというのは慰めに感じました。この歌詞の光がキリストのことを指しているように私個人が解釈した次第です。キリストは自分、私自身にひびがあったから入ってきたと思えるようになりました。そう思うと自分の破れも悪くないものだと感じ入っています。ご存知の通り、救い主であるキリストについての良い知らせは私たちの頭の良し悪しによって判別されません。一般的に良い知らせとは自分自身にも利益が伴う情報です。しかしそのお知らせが金銭には代えがたいほどの価値があると誰もが瞬時に判断できることでしょうか。当時バビロン捕囚を間もなく終えようとしているイスラエルの人々は福音をどう聞いたのでしょうか。イザヤ書40章からはペルシャ王キュロスによるイスラエル人に対して解放令が出る直前のことが記され、神の託宣が描かれていると考えられます。国を失っている人々は70年間とされる捕囚生活を過ごします。その3世代ほどにも及ぶ期間の中で自分たちのアイデンティティを見失わないように努めるのが精一杯だったかもしれません。私の民と神から語りかけられる人々は神と契約された人々です。彼らは今や慰めを受けるのです。長い夜が明けようとしています。彼女との女性代名詞に置き換えられているイスラエルは70年にも及ぶ補修の期間が満了となりました。なぜ70年間なのかは主なる神がその時を定められたからだと答えるより他ありません。彼女の苦役の時、それは神様に背を向ける罪の結果でありしくじり人生そのものでした。にもかかわらずそれを上回る許しを受けるのです。この宣言は主の許しの恵みをすでに受け取ったかのように深く心に感じ入ります。けれども主なる神は彼らの捕囚からの解放だけに御手を下して終わりではありません。イスラエルの民を通じてさらにその先にある主なる神の栄光の御業を示します。見よ、主なる神が来られ統治するとのもう一つの宣言がありました。預言者イザヤは神の民が彼らの土地に帰還すること、そしてパレスチナ地方にてユダヤ人の中から救い主がお生まれになる託宣を受けました。そこにイスラエルの未来に栄光が有されることにつながっています。だから主のために道を備えよと呼びかける声が聞こえてきました。しかしイザヤは主の栄光が表されるために儚い存在に過ぎないものに一体何ができもできましょうかと言います。肉体をまとった我々はその命が尽きるときはまるで草花に等しいものです。砂漠上に吹きつける熱風にさらされた途端、草花はしぼんで枯れてしまうでしょう。我々は自分の命が長らえるかどうかもわからないもので、 命のことは主なる神が預かり知ることです。我々は神に命を預けた状態で肉体も生かしていただいています。我々自身が何かにつけて神を思うとき、我々が神より勝るものは何一つありません。後にも先にも神の言葉が永遠に立ち続けていくことを知るのです。草花のような存在と永遠なる神を結ぶ接点は神とイスラエルの契約関係です。されど神の約束は形骸化したものではなく、現実の御救いが約束されます。バビロン捕囚の終わりを境に契約は更新されました。我々は主のために荒れ野に道を備え、荒れ野に広い道を通せと言われました。時期通り受け取るならば、過酷な環境で人が住めないようなところにインフラ整備をしなさいと言われているようです。話はそれますが、先日テレビを見ていましたら、インドの国だったと記憶していますが、その北部の山間部の奥地にある村を繋ぐ道路が紹介されていました。その村に行くために片側が深い谷である崖沿いの道路を運転手が半ば命がけで運転し、人や物を運ぶ様子が映っていました。村人の必要から20年かけて作られたというその道路は、アスファルトなど敷かれていない土がむき出しの天候によって危険度が増す代物です。手に汗する映像の連続でしたが、冒険に満ちた世界はまだ残っているものだと思わされました。話は戻りますが、パレスチナ南部の南ユダ王国があった地域からさらに南に行くと、緑がさらに少なくなり、石地の荒れ野になります。工事の大変さもそうですが、そういう場所に道を備えて人々が往来することの現実的なイメージがつながらなかったとしても無理はありません。その道は捕囚から帰還する人々が通る道となり、やがてイスラエル人以外の人々も通るようになります。それは主がご計画されたことだから、イスラエルはその目的に向かって歩みを進むために体制を整えるように求められているのです。現実的な困難さばかり想像しますと、ただ不信仰ばかりが前面に出てくるものです。しかしイスラエルはかつて神に背いたような同じ鉄を踏むわけにいきません。主から与えられたビジョンが神がなさろうとしている御手の奇跡であることを信じるように促されています。契約が更新されるとは、神への信仰が新たにされることです。何かの有料会員の自動更新とは違うのです。こういうのは規約に基づき、こちらは期日までに申し出がなければ自動的に会員として引き継がれ、会費が引き落とされます。かたや神との契約更新時は神の言葉による宣言が伴います。我々はその言葉を聞くのです。谷は高く、山は低くなり、凸凹の道は平らに、 狭い道は開けた谷にさせられます。人間の発想にはない不可能とおぼしき壮大な事柄ですが、神がなさるのですからできるという信仰は大切です。このように我々は主のご計画においては無頓着でいるよりは、恐れと謙虚さを抱かせられるものでありたいと思います。我々が見るべきは主なる神であり、やがて来られる救い主メシアです。神の壮大な事業は我々を驚かせることが目的ではなく、神の御救いを得させ、賛与していくことです。メシアは力強い御腕を持って統治し、永遠なる神の支配が訪れるのです。そして主が対価を払ってでも払い戻したイスラエルが主の働きの結実として表されます。彼らは羊の親子の群れとして復縁され、繁栄の祝福が約束されます。主が神から離れている人間をご自分のもとへと呼び集めようとしています。ですから我々は良い知らせについて高いところから臆せず声を上げるのです。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、イエス・キリストを私たちの救い主としてお与えくださり、誠にあなたのあふれる恵みに感謝するばかりのものであります。私たちにはあなたの壮大なご計画御旨を分かりきることは決してできないものであります。また私たちは救われる価値のないものでありながら、あなたはキリストという御子をお与えくださり、犠牲にとなって私たちを買い戻してくださり、神様の身元に連れ戻してくださいました。どうか私たちが自分にまとわりついているその罪、咎の思いからに苦しめられていましても、どうかイエス様が背負ってくださったことを信じることを得させてください。主イエスキリストの尊いお恵みに感謝してお祈りをいたします。アーメン。
Let's go.